上京区イベントレポート。こんにちは。ここからは FM870 ラジオミックス京都の木村ひろみがナビゲートしていきます。よろしくお願いいたします。この時間は上京区役所の協力でお送りします。さて、今回のイベントレポートですが、毎年京都府立大木高等学校で実施されている自転車安全利用推進員の取り組みについてお伝えしていきます。大木高等学校なんですが、自転車安全利用の取り組みのモデル校とされていまして、生徒さんが自転車安全利用推進員の講習と実技指導を受ける機会を年に数回設けているとのことです。そこで先日12月2日に実際その講習を実施されている大木高等学校へ伺ってきました。まずはじめに、自転車安全利用推進員について、京都府府民環境部安心安全まちづくり推進課の伊藤慎太郎さんにお話を伺いました。
大木高等学校では毎年約2回本当に多くの方に受講いただいています。この自転車安全利用推進員は京都府の条例で定められた交通ボランティアです。京都府知事から委嘱を受けて活動を行います。委嘱の期間は3年、高校生は原則卒業までで、10月末現在京都府内で約2200人、中学生からご高齢の方まで多くの方が自転車安全利用推進員として活動されています。委嘱を受けた推進員は、自転車の安全利用に関する交通安全教育や広報啓発活動を行います。具体的な活動としては、学校での登下校時の通学指導、学校等で行われる自転車安全利用推進講習でのサポート、地域で行われる広報啓発活動への参加、職場での自転車通勤者に対する自転車の点検、反射材の配布など、各学校や企業団体によって様々です。その他、身近なところでは家族や同級生、同僚などに自らが模範となって自転車の正しい乗り方を教えてあげるということも活動の一つです。このように推進員として活動するためには、自らが自転車の交通ルールを知っていなければなりません。そのため、推進員になる前には京都府が行う講習を受講していただきます。ぜひ多くの方に自転車安全利用推進員になっていただき、自転車の安全利用に関する活動を通して自転車の交通事故を防止し、自転車を安全かつ快適に利用できる環境を作りたいと考えています。興味のある方は京都府府民環境部安心安全まちづくり推進課までご連絡ください。お待ちしています。
そして、この日講習を受けられていた大木高等学校の生徒の方々にもお話を伺ってきました。
橋本拓海です。高校2年です。サッカー部です。
サッカー部で、では、早速なんですけれども、まず京都府立大木高校について教えていただきたいんですけれども、よろしいですか？
はい、大木高校は令和4年度に150周年を迎える非常に伝統のある学校です。学校の東には鴨川、西には御所と穏やかな場所に位置しています。本校の雰囲気は和気あいあいとした校風で、また部活動も盛んで、部活動の加入率は 90% を超えています。特に水球部や自転車競技部は全国大会で優秀な成績を残しています。生徒たちもみんな明るい性格の人が多く、部活動の勉強も積極的に取り組んでいて、充実した高校生活を送っています。
で、今日は自転車安全利用推進委員ということで、主に運動部の方々が参加されているというふうに聞いてるんですけれども、橋本さんもやっぱり自転車をよく運転されるんですか？
高校には、自転車では通学してないので普段あまり乗らないんですけど、試合の時とかに近くの学校だったら乗って行ったりしてます。
では今日の講習実技受けて、橋本さん、ぜひ感想を教えていただきたいんですけども、何かこう内容で気になったところだったりとか気づきなどあれば教えてください。
はい、 自転車が走っていい場所のルールとか、まあ、自分が知らなかったことだったり、まあ、ちょっと曖昧になっていた部分がはっきりしたので、で良かったなと思います。
はい、ではもう一方お話を伺いたいと思います。
石田優です。剣道部に入ってます。
剣道部で、今回あの大木高校で自転車安全利用推進委員の講習会というのが行われまして、こちらの活動についてご紹介いただけますか。
はい、大木高校は自転車で通学する生徒が多いので、月に1回通学の時間帯に自転車安全利用推進員の資格を持つ生徒と上行警察署地域交通安全活動推進協議会 PTA 上行区役所の方々で自転車安全利用の指導を実施しています。私たちも本日の講習を受講したことで自転車安全利用推進員の資格を得たので、今後自転車の安全利用に関する活動について取り組んでいきたいと思います。
今日 の推進委員の講習と実技を受けて、何か印象に残っていることを教えてください。
自分は自転車通学ではないんですけど、習い事とかでよく自転車に乗るので、すごい今日の講習が参考になって、実技の時にピンみたいなのを倒さないようにするのがすごい難しくて、はい、結構自転車乗るのは上手い方だかなって思ってたんですけど意外と難しくて、ちょっと気をつけなきゃなって再認識できました。
なるほど、そうですね、普段なかなかちょっと迷いがあったりしますよね。走る場所これどっち行ったらいいんだろうなとか、はい、そういったことがはっきり分かったかなと思うので、はい、今後にね生かしていけたらいいなと思います。ありがとうございます。今度はですね、自転車運転中の体験談ですとか受講の感想などを伺いたいと思います。まずはじめにお名前からお願いいたします。
はい、吉津青人です。僕は男子バスケットボール部に所属しています。
そうなんですね。今日の講習を受けての、感想ですとか、それから自転車、普段利用されての体験談聞かせていただいてよろしいでしょうか。
はい、講習の中で自転車が通れる歩道や車道の区別について分かりやすい説明をしていただいたのでよく理解できました。また実技においては駐停車している車の横を通るとき、運転手が急にドアを開ける可能性があるため危険を予測して運転が必要であるのと、一時停止での左右の確認について再認識できました。
うん、
僕は実は自転車乗っててすごい怖い体験をしたことがあって、
はい、
小学校ぐらいの時なんですけど、いつも友達の家に自転車で行くんですけど、すごい慣れた道だったんで、まあ、油断してミラー見ずにちょっと飛ばしながら行ってて、それで車にぶつかりそうになった時ことがあって、もうその時はすごいほんまに血の気が引いたというか、そういう体験をしたことがあります。
なるほど、今日の講習の中でもいろいろと事例などの紹介ですとか、まあ、それに対して罰せられるというようなそんなお話もあったかと思うんですが、今回の講習を受けて何か参考になったり印象に残っていることありますか。
そうですね、話の中にあった事故の損害賠償の話、すごい金額が大きくて、の想像もできないというか、すごいびっくりしましたね。
そうですよね。ご自身のその、ま、体験から今後この講習を受けて今後どうしていきたいとか、何か参考にしてみたいって思っていらっしゃることはありますか。
僕はまあその経験、事故に遭いかけた経験もあって、それ以降は結構めっちゃ注意して自転車に乗るように心がけてて、今日の講習のお話でもやっぱりルールを守るっていう、そういうところが事故を防ぐ一番大事なところっていうお話だったので、僕もこれから乗っていくときは気をつけていきたいなと思いました。
実技で参考になったなって思うところはあったりしましたか。
左側を通るっていうところは、うんうん、まあ自分普段意識できていなかったところなので、はい、すごい今回の実習を通して身につけられたのかなと思います。
はい、本当に皆さん熱心に取り組まれていて、こういった取り組みに高校生が積極的に参加されているというのは、地域の方々にとってもとても心強いことなのではないかなと感じました。 最後に京都府警察交通課巡査部長蔦浦弘子さんにお話をお聞きしました。上京区内でも交通事故が、多く発生しているというふうにお聞きしているんですけれども、主にどういった場所でそういった交通事故というのは発生しているのか教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、今年に入ってから上京区内の交通事故を見てみますと、今出川通り、千本通り、堀川通りといった幹線道路での発生が多くて、特に千本今出川交差点、堀川今出川、河原町今出川の交差点周辺で、多く発生しています。上京区内の交通事故は毎年このような幹線道路で多く発生しています。
そうなんですね。はい、その中で交通事故の特徴というものはあったりするんでしょうか。
はい、上京区内では、主に自転車や高齢者の方の交通事故がとても多くて、で交差点での出会い頭事故や、右や左へ曲がる時の事故というのがとてもたくさん発生しています。で時間帯は朝の通勤通学時間帯がとても多いですね。先を急ぐとどうしてもスピードが出てしまって、でそれだけ危険も伴います。
なるほど。上京区内、お年寄りの方も多く歩いておられるということと、はい、それから、通学通勤で自転車利用されている方も多いかと思うんですけれども、この自転車の交通事故、こちらの特徴などはあるんでしょうか。
はい、過去3年間の自転車事故で特徴的なのは、今出川通りでの発生がとても多くて、主に堀川今出川、烏丸今出川、河原町今出川といった、大きな交差点周辺での発生が多く見られます。で信号のある交差点では必ず信号を守るというのはもちろんのこと、右左折しようとする四輪車や二輪車があるときは、そういった運転者さんは自転車に気づいていない場合も多いので、決して、渡ろうとはしないでください。また道路には交差点がたくさんありますけれども、一時停止の標識がない交差点でも必ずブレーキをかけて右左をよく確認してください。来ていないだろうではなくて、もしかしたら来ているかもしれないと思いながら運転をすることが交通事故防止につながります。
そうですね、本当に来るかもというふうに常に思っていることが事故防止の、ね、はい、一歩かなと思います。それから自転車の交通事故防止として普段私たちどのようなことを心がけていけばいいか教えていただけますか。
はい、自転車というのは、小さなお子さんからお年寄りの方まで、幅広い世代の方が利用する便利な乗り物です。しかしこのルールを無視した乗り方というのは、自分が交通事故に遭う危険だけでなく、自分が相手に怪我を負わせてしまうという危険もあります。自転車を利用される方は、いろんなルールをしっかりと頭に入れた上で、周りに配慮した優しい運転を心がけてほしいですね。
はい、
本日自転車安全利用推進員の講習を受けてくれた京都府立大木高等学校の皆さんは、この自転車のルールやそしてその大切さを勉強してくれたので、これからもより安全な運転を心がけてくれると願っております。またですね、毎月私たち上京警察署の警察官と上京区役所の方々、そして大木高等学校の PTA や先生方と一緒に道路で、啓発や自転車の指導を一緒に行っております。こういった高校生たちの交通事故防止の願いが道路を利用する皆さんに届けられることを願っております。
はい、交通課の蔦浦さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。皆さんも自転車の乗り方、そして交通事故にならないためにはどうしたらいいか、今一度考え見直していただけたらと思います。上京区イベントレポート、この時間は 上京区役所の協力でお送りしました。